次に暮らし環境に関するお知らせです。マイナンバーカード臨時窓口についてのお知らせです。マイナンバーカードの手続きは予約制です。時は3月1日、8日、15日、22日、29日、いずれも水曜日の午後5時15分から午後7時半までです。また、3月4日土曜日、11日土曜日、26日日曜日は午前9時から12時40分までです。なお、日程は変更する場合があるため、市のホームページを確認してください。場所は市役所本庁舎1階市民課です。持ち物は共通で、運転免許証などの本人確認書類、通知カード、住民基本台帳カード、これはある方です。受け取りは、個人番号カード交付電子証明書発行通知書兼紹介書。これはハガキです。また、電子証明書更新の場合は、マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限通知書をお持ちください。これらのお問い合わせ先は、長久手市マイナンバーコールセンター電話 63-0178 番、市民課電話番号 56-0607 番までお願いいたします。次に自治会に加入しましょう。自治会は地域に住む人たちが日頃から親睦と交流を深め、防犯など地域の問題を話し合って解決し、触れ合いのある快適な街づくりを目指して活動しています。加入に関して、お住まいの地域の自治会がわからない場合や、自治会がない地域の場合はご相談ください。これらのお問い合わせ先は、立瀬があるか、電話 56-0602 番までお願いします。次に、2022年犯罪発生状況をお知らせします。2022年は、自動車等と自転車等が多発しました。自動車等対策には、タイヤ固定装置やハンドル固定装置などの自動車盗難防犯機器を組み合わせた対策が効果的です。また、自転車等の対策には、短時間でも鍵をかける、鍵を2つつけるなどの対策が有効です。2022年の犯罪種別の発生状況です。侵入盗は、前年度に比べ3件増え11件。うち、住宅対象侵入盗は、1件減って3件。自動車盗は5件増えて20件。オートバイ盗は8件減って0件。自転車盗は28件増えて61件。部品狙いは2件増えて6件。車上狙いは3件減って15件。特殊詐欺は3件減って4件。これらの主な犯罪の合計は24件増えて117件となりました。このお問い合わせ先は、安心安全課電話 56-0611 番にお願いします。
続きまして、資源とゴミの収集カレンダーなどの配布。2023年度版の資源とゴミの収集カレンダー及び資源とゴミの分別ガイドブックを3月中に 各家庭に配布します。収集日や分別ルールを守って資源やゴミを出してください。またカレンダーとガイドブックは環境課および長久手市サービスコーナー Nピアでも配布しています。ゴミ出し支援アプリ 3R でスマートフォンからも確認できます。これについてのお問い合わせは環境課電話560612までお願いします。続きまして健康福祉についてのお知らせです。産前産後期間の国民年金免除、出産予定日または出産日の属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、出産とは妊娠85日4ヶ月以上の出産を言います。早産、流産、死産を含む。対象は国民年金第1号被保険者。持ち物は本人確認書類、これは運転免許証、マイナンバーカードなど、年金手帳、母子健康手帳、これは出産日が市役所で確認できる場合不要です。お申し込みは出産予定日の6ヶ月前から申し込みできます。これについてのお問い合わせは保健医療課電話560618または瀬戸年金事務所電話0561832412までお願いします。次は市政情報です。寄付寄贈について2件お知らせいたします。1件目は MK 物流株式会社代表取締役岡本武義様より上郷保育園、色金保育園、長久手東保育園、長久手西保育園、長久手北保育園、長久手南保育園に絵本の寄付がありました。これについてのお問い合わせは子ども未来課電話560615までお願いします。2件目は IKEA ジャパン株式会社 IKEA 長久手様より児童発達支援センターにぬいぐるみ23個の寄付がありました。これについてのお問い合わせは子ども家庭課子どもの発達相談室電話628811までお願いいたします。寄付ありがとうございました。次はドクターからあなたへ。今月は長久手市在宅医療介護連携支援センター山彦長久手第5回市民公開講座、東名古屋長久手市医師会。お一人様とは同居する人がいない状態を言います。一人暮らしの高齢者が増えていることもあり、よく耳にするようになりました。お一人様になる理由は生涯独身、家族との別離など様々です。内閣府の平成30年版高齢社会白書によると、65歳以上のお一人様は1980年には88万1000人でしたが、2015年には592万8000人と大幅に増えており、2040年には896万3000人にまで増えると予測されています。若い現役時代のお一人様にはお金や時間を自由に使えるというメリットがありますが、高齢になると病気や介護が必要になった際に世話をしてくれる人がいない、もしものことがあったらどうしようなどの心配もつきまといます。今回の市民公開講座では、今後ますます増えると予測される高齢のお一人様について、暮らしを支援している人の話を聞きながら考えていきます。第1部は介護福祉、障害福祉、 医療の各分野で活躍されている人による講演。第2部では、2人のケアマネージャーからの事例を通して、お一人様支援の実情についてパネルディスカッションを行います。夫婦2人、あるいは親子2人で暮らす人も予備軍と考えると、他人事ではないのではないでしょうか。お一人様で最後まで自宅で生きるとはどういうことか、支援の実情をお聞きいただき、一緒に考えましょう。第5回市民公開講座、エンド・オブ・ライフ・ケア、お一人様で最後まで自宅で生きるという選択肢。時、3月5日日曜日、午後1時30分から午後4時まで。会場は午後1時。場所は文化の家森のホール。お問い合わせは山彦長久手、電話560345までお願いいたします。これでドクターからあなたへを終わります。
続いて一平と一服ボリューム106、20歳の皆さんへ。なお今回は1月8日に行われた20歳の集いでの市長の挨拶を抜粋して紹介します。全文は市のホームページ市長の部屋のロゼガー画門をご覧ください。20歳という節目を迎えられた皆さん、おめでとうございます。若いあなたたちに改めて知っておいてほしいことがあります。大したことではないのですが、それは今も昔も未来においても変わらない大切なことであると思います。私たちは普段何も意識せず自然に息をしています。人間が呼吸をして二酸化炭素を吐く、それを吸って植物が育ち酸素を作ってくれる。だから私たちは呼吸することができる。当たり前のことですみません。私たち人間は自分一人で生きていくといるのではなく、自然という大きな存在によって生かされています。自然の一部として知らないうちに支え合い助け合っています。当たり前のことすぎてみんな忘れてしまっています。酸素を作ってくれる植物がいるから呼吸ができるように、自然物としての人間は孤立して生きられるようには作られてはいません。支え合うこと、助け合うことが自然の摂理であり人間の本質なのだと思います。便利な生活を続けていると一人でも生きられると感じたり、支え合う、助け合うなんてとてもできないと思ったりする人もいるでしょう。この街でもできる支え合い、助け合いの第一歩はこんにちは、元気といった挨拶です。そのことをぜひ覚えておいてほしいと思います。挨拶だけでなく、例えばゴミをポイ捨てしない、お店の店員さんにありがとう、ごちそうさまと言える、そういうことが実は大切で、すごく価値があることだと私は思っています。ジブリパークに来られる方々は、そんな挨拶や声掛けのある街の風景を求めてやって来られるのではないでしょうか。人生100年時代と言われるようになりました。スマホの画面だけでなく、たくさんの人に会ったり、自然の中に身を置き、美しい景色や落ち葉が風に踊る、音を聞いたりして感性を磨いてほしいと思います。そして笑顔で挨拶、ありがとうを忘れずにいてください。きっとあなたの世界は広がるはずです。一つお願いがあります。ドラマ半沢直樹の原作者池井戸潤さんの最新作はやぶさ消防団という小説があります。ぜひ一度読んでもらって、皆さんにも長久手消防団に入団してもらえないかというお願いです。性別は問わず学生も入団できます。自分のため誰かのために青春をかけるのも、価値のある人生が送れるようになるような気がします。私事ですが、35歳まで命がけでやった長久手消防団での経験が私の人生の中で生きています。 長くなりましたが、これからの人生、遠回りや道草をしながら豊かに来てほしいと思います。これで一定と一服を終わります。続いて長久手市地域見守り安心ホットライン。ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。電話番号0561635556、24時間365日受け付けてます。続いて統計情報です。2月1日現在の人口、先月比総人口25人減って6万938人、世帯数7世帯減って25,395世帯、男性23人減って3万186人、女性2人減って3万752人。1月の月間移動数、転入213人、転出234人、出生45人、死亡49人、うち孤独死孤立死はありませんでした。1月の交通事故及び犯罪発生状況、交通事故死亡はありませんでした。重傷1人、軽傷23人。犯罪発生状況は集計中のため発表されていません。これで統計情報を終わります。これで広報長くて3月号を終わります。まだまだ寒い日が続いています。皆様お体に気をつけてお過ごしください。